男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
ケダです。
世の中全部タネでしょ、タネラジ、よろしくお願いします。
はい。
週刊ドラマ語りのコーナー。毎週ドラマですとか映画ですとか映像ですとか、まあ、様々な、ね、ドラマ演劇もありますよ。そういったドラマについて毎週何かの作品決めて語っているコーナーでございますが、2019年秋のドラマもね、ほぼほぼまあ出揃った。あとは何だっけ、松田龍平の、NHK のドラマが11月4日かな、スタートするぐらいで、大体はもう初回が終わっている、もしくは2回目、3回目となっているというところですので、で、今年とかコンクール、本当こう見たいドラマが多すぎちゃってもう困っているんですけれども、まあ初回からねちゃんと見ているドラマをまずは紹介して、なのであのキムタクのドラマとか、あとは俺の話は長いとかすごく評判がいいというのを聞いてるんですが、見れてないのでそこは語らずにいこうかなと思います。池田さん、後ほどそれ見てたらぜひ語ってください。あれ、池田さんがいない。どこ行った、池田さん。
ごめんごめん、
います
か。うなずいただけだった。こうラジオとしてアルバイトやつやっちゃいました、
ね、聞こえないから、はい、はい。じゃあまず最初ですね、同期の桜というドラマからでございます。
はい。
まあ、過保護の過保護っていう、ドラマの制作チームが再集結し、高畑充希主演、湯川和彦が脚本を手掛けるオリジナルドラマということで、
うん、
なんか田舎の方から出てきた女の子が、ゼネコン、大手ゼネコンに入社するんですけど、
うん、
それでもともと地元で、すごい田舎で川がすぐ近くに通ってて、そこに橋を架けたいという夢のために、まあ、大手ゼネコンに入社するんだけど、本当これが、まあ、湯川和彦という脚本家の癖というか、まあ、彼のその作家性みたいなところなんだけど、すごく主人公が、まあ、ロボット的なんですよね。まあ、今だとその発達障害的っていう言われ方をするけど、湯川さんが意識しているのはそういう病名をつけられる何かではなくって、こういう人がいたらどうなるだろうかっていう if をこう多分 SF 的にこう作る、すごく日常に寄り添った SF みたいなものを作るのが得意な方なんじゃないかなと思ったりするんですけど、
なんか女王の教室とかもそうですね。そういう無感情な人っていうかさ、
そうそうそう、そういうのをずっと描いている。
家政婦の三田なんかも、まあ、変な人でしょう。見たことないけど。
そうでした、そうでした。
で、そう、そういうものを使ってのやつもそうだよね。
そうそうそうそうそう。うん、で、はい、まあそういうのを作ってきてる脚本家の作品で、まあ過保護の過保護っていうのもすごく、まあ過保護に育てられたがゆえに、もう何にもできなくて自分の意思がないような子がどんどんどんどんいろんな人と触れ合っていくことによって成長していくっていう話だったりするんですけど、うん、今回結構それの構造とは逆で、まあ、さくらっていうのは本当に何事にも真っ正直な人。例えば入社式で、社長がお話が長くて適当なことを言っている。自分たちの会社の業績とかも、うん、だから適当なデータで言ってることをこうちゃんとズバッと指摘するとか、あとは会社の中で内部でのなんかいろいろと営業部が偉そうにしてるとか、人事部が本当にこう会社の社員のことを考えてないみたいなことを結構ズバッと真正面から、これはこっちが正しいんじゃないですかっていうことをぶつけるタイプの、キャラクターで、それとその彼女さくらという彼女との触れ合いを通じて、みんないろいろとその会社組織の中でごまかしてきたことをじゃその正しさと照らし合わせながらいろいろと自分なりに考えていくっていうストーリーが描かれていくんですけど、
うん、
まあそこの、まあ、同期で橋本愛とか岡山あまねとか、うん、まあ今のね若手の新玉金融とかそこら辺の若手のキャラクターのストーリーが毎回毎回今描かれていくんですけど、
うん、
これすごいのはこれ2010年からかな、2009年からかな、うん、の10年間の話で、
うん、
各回ごとにそれぞれの年の象徴的なことを描くんですよ。そういうチャレンジをしている。
ああ、まあ、例えば何かこの音楽流行ったとかこういうイベントがあったみたいなのが、
そう、2009年に起きたこと、2010年に起きたことで、2011年といえば当然3.11のことがあって、前回第3回ではその地震の中でどういうふうになったかっていう話を描いていたんですけど、
うん、
なんかそこら辺の この10年、まあ、2011年からで言うと8年か経って、まあ、そこの時期も含めてこの10年間というものを描きつつ、一人一人の成長というか、うん、さくらを取り囲む人たちの成長プラスさくら自身も変化するっていうところを描き出そうというチャレンジを作っていくっていうのがすごくうまい、かつかなり僕はグッとくるシーンが多い。やっぱりそのすごく正義だと分かってはいるけれども世の中の空気に流されて悪しき方に向かってしまう、そこの葛藤みたいなところが各キャラクターにおいて描かれていて、そこはすごくグッとくる、かつその桜のまっすぐな言葉にもかなりグッとくるところがあるので、僕はすごくいいドラマだなと思って今のところ見ている。ただ結構初回から桜っていうキャラクターが何らかの事故にあったのか何かでずっとなんて病院でずっと眠り続けているっていうところが毎回引っ張られるんですよね。そこからまあ2019年のその眠っている今から回想するっていう形で昔の話が語られていくので、そこら辺のドラマの作り方
基本的には回想しているっていう構造が今のところあるってことなんだ、
はい、そうなんです。だから各回、最終的に眠っているさくらと一人語りで語っていく、その同期の子だったりとか社員の人だったりとかっていうところがちゃんと多分10話通じてそこら辺が描かれてて、最終的にこれはどういうことだったのかっていうことが多分語られるんじゃないかなと思うので、うんうん、そこら辺の作り方も含めてうまいなって思って。
派遣占い師当たるより面白い？
多分面白いと思います。
よし OK、
続きまして G 戦場のあなたと私という、ドラマでございます。イクエムアヤの同名コミックをドラマ化、ことき大社間近に今夜火球を告げられた八重子かっこ春は仕事を辞めた日に聞いた G 戦場のアリアをきっかけにバイオリン教室に通い始める。これ大学生の加瀬主婦の雪へと出会う、悩みを抱える大人が通うバイオリン教室を舞台に恋と友情が繰り広げられるっていう、なんか、ぱっと見僕が見るタイプのドラマではないというか、なんだろうな、まあ、あるよねって、そこら辺で恋が描かれたり、友情が描かれたりするよねっていうのがあるんですけど、
何が見えたんだろう、
会話が面白いんですなんて言うんだろう、難しいな。中川大志っていう人が出ているんですね、最近で言うとライフとかコント番組ライフとかで結構まあコメディリリーフ的な役割も担ってたりするイケメン俳優ですけど、
朝ドラに、ね、出てましたね。
あ、そうですね、失礼しました、朝ドラに出てましたね、朝ドラに出てました、はいはい、一休さんです。一休さん、まあ中川大志のキャラクターがまあバイオリン教室に通っていて、バイオリン教室の先生が自分の兄貴の元恋人だった、で結婚直前まで行ったんだけれども、その兄貴が別に作った女性との間に子供ができちゃって、振られて、でもそのバイオリン教室の先生であり、まあ実の兄になる、義理の兄になるかもしれなかった人がすごい好きでずっと通い続けるみたいなストーリーと、あとまあそこに全然こうなんていうんだろう、絡むようで絡まない、でもたまたまそのバイオリン教室という場で同じくしたから人間関係ができてくる、そのなんかたまたまできたつながりから生まれるコミュニケーションみたいなところ、かつそこで交わされる会話の妙みたいなものが、なんて言うんだろうな、すごくリアリティがあるというか、なんかドラマドラマしていない感じだけど、なんか面白い感じっていうところが、なんて言うんだろうな、それはもしかしたらテレ東の孤独のグルメなり、あそこら辺のシリーズの楽しみ方に近いのかもしれないんだけれど、なんか見ててほのぼのして楽しいっていう、
ストーリー展開じゃなくて会話の中に、はい、まあドラマというか、
そうですね、
あこれはちょっと辛いこと言ったなみたいな、あこれにこう受け流したなみたいなのが、言葉のやり取りの中で垣間見えるみたいなことがあるってことかな。
空気感が楽しい系ドラマですね、こっから多分大きなドラマ的な展開はそんなにないんじゃないかな、まあ、それこそ主人公とその、まあ、 中川大臣とかこう付き合うとか なんたらっていうのはあるのかもしれないけど、そこにまあ松下由紀というまあ主婦役のね、だいぶ年齢層が違うし、役割的にもなんか違う人が絡んでくるので、なんかそこら辺の、あ、だからまあ凪のおいとまともまあ楽しみ方としては近いけど、でも凪のおいとまはなんかね、揺れ動く感じとかがなんか毎回毎回、ドラマ性を帯びていた気がするけど、こっちはなんかそういうのではなく本当に空気を楽しませてくる感じ、会話を楽しませてくれる感じがすごい好ましくて、なんかゆったり見てられてすごくいいドラマだなと思っています、
うん、はい。
でそのゆったり見てられるでいいで言うと、一人キャンプで食って寝るっていうね、
長えな今日な、これすげえ長えな、はいどうぞ
もうこれがね、なんて言うんだろうな、本当にそのままのタイトルなんですけど、
うん、
まあ一応その主人公というか、まあ 前も紹介したかもしれないですけど、あ、軽く紹介とか、一人キャンプをテーマに三浦貴大と加穂が隔週でダブル主演を務める。奇数話に出演する三浦は横浜貞子監督とタッグを組み、缶詰と簡単な食材でアレンジ料理を楽しむ人を演じると。加穂は、富永監督による演出で偶像に出演、海や山川に入り自ら食材を取って食べる人に扮するっていう、まあそういうなんかそれぞれのね楽しみ方、キャンプの楽しみ方をする人の話なんですけど、
うん、
なんかこれがねまた一応人間関係みたいなのはちょいと描かれるんですよ。その主人公がどうしてキャンプに一人でキャンプに行くことになったのかみたいなエピソードが初回とまあ2回目それぞれのキャラクター主人公の背景として描かれるんですけど、そこらは本当に、なんて言うんだろう、申し訳程度につけてるというか、いきなりこう一人キャンプしてたら不自然じゃないのって突っ込まれた時用のなんか対策言い訳みたいなもので用意してるだけで、基本的にはこう缶詰を、三浦貴大は缶詰をこう火で炙ってパカッて開けてこうちょっとだけちょっとした料理をして食べるのをただただ見てるっていう、その向か、まあ、ちょっと前に火の揺らぎって流行ったじゃないですか、暖炉の、
うん、
暖炉の火の揺らぎの映像を見るだけのチャンネルがあって、そこがすごい流行ったみたいになりましたけど、うん、本当そんな感じです。ずっとこう見てて暗闇の中でキャンプ料理を作って、時々自分自身のなんか階層を挟みながら、でも基本的にはその前、目の前のことをずっと楽しんでる一人の時間、
環境映像みたいな感じなんだ。
そうですね、それを結構あのソーシートっていう、まあ、ドスモノスっていう、なんていうの、ラップグループの、メロディーメーカーというか音楽を作っている人は音楽やってるんで、ちょっとねその音楽の感じはなんていうんだろうな、ちょっと驚きもあったりするんですけど、
うん、
全体的にはそのモーンってこうゆったりとそれを見てられるっていう映像で、あとねその方向性としても、その奇数話と偶数話、その三浦貴大さんと加穂さんがそれぞれ主演するっていうのでだいぶテイストが違う。三浦さんの方はどちらかっていうと、夜にフォーカスしてるんですよね、今のところは。で加穂さんは昼で、加穂さんの方はなんか初回は釣りをしてたり、地引き網をこう子供たちと一緒に引いてたりとか、
うん、
あと釣りをしてる夫婦となんか会話して実際に釣りをしてたりとか、そういうアクティブなところもありつつっていうところを見れて、なんかそれもそれでなんて言うんだろうな、見てるだけでいいなって、こういうアウトドアの楽しみ方いいなっていうのと、純粋に加穂がこう素の感じでやってるのを見るの楽しいなっていう感じが両方あってすごく良かったですね、うん、いいですよ、空気感がいいので、これはなんて言うんだろうな、これもだからドラマとして楽しむっていうより本当に毎週こう何の気なくこうつけて見てたい感じがしてすごくいいですね。見てますか、ゆうさんは。
いやいや、今話があったの全部見てないんですけど。
あ、見てないんだ。ぜひぜひ、
じゃあ、
はい、
いい、喋っても。
あ、どうぞどうぞ。
なんかあれだよね、こうまあ見てないドラマっていうのをさ、どうやってこう見ようと思うかっていうとさ、
うん、
なかなか難しいじゃない。多分見てる人はさ、岩崎さんは今すごい楽しい気持ちなんだと思うんだけど、全然見る気がしてないからさ、
うんうん、
だからどういうふうにしたら俺の気持ちが動くのかなと今聞きながら思ってたんですけど
このリトル池田の心はどうしたら動くのかっていうのを、
そうそうそう、いやでもそれってこう友達と喋る時とかのまあ一つポイントだったりするじゃないですかそのだってお面白いんだってって言ったって、まあそれはまあね、それはストレートなんですけど、なんかどうやって気を引くのかなとか、まあよく言うじゃん、例えばこれは見ないと損するよみたいな言い方とかもあると思うけど、どう損するのみたいな話とかもあるし、まあ、極論言うとドラマって別に見なくてもいい説が僕の中ではあったりするんで、なんかこう、ね、今聞いてて、こうまあまあ多分僕は見ますけど、だからどういう風にしたらこう見たくなるのかなっていうのをちょっとね今ぼんやり思ってたんですけど、
うん、じゃあ逆に池田さんからいただきましょう。僕が見てないドラマを見て、池田さん見てるドラマ、あれ僕の話は長いよ、見続けてます？
俺いやなんか
俺の話じゃないか、
うん、ちょっときついね、なんかね演出がね、もう
じゃあそれを僕が見て、僕全く見てないんで、でもなんかネット上では絶賛評が広がってるんで、
そうなの、僕が見たくなるように、あのさっきその G 戦場のあなたと私も俺見てないし、一人キャンプも見てないんですけど、うん、なんかねその僕がやっぱドラマとして一番見たいのはなんかストーリーとかじゃないんだって常々思ってて、
うんうんうん、
ストーリーを生んだったらもうもっと優秀なものもあるし、映画とかでもいいなとか思ったりするから、やっぱそこに生きてる人が何かしてるみたいなのを覗いてるみたいなのが、まあ究極的にドラマの一つの形として完成されてるのかなと思ってて、
うんうん、
だからなんでキャンプ行ってるのかなって理由なんかまあ極論どうでもいいわけだけど、
うんうんうん、
ただそのキャンプをしてる動き形で僕らが何かを読み取ればいいとか、うんうん、なんでこの話してるのか分かんないけど、でもそこで確か何か起こってるとか何かが立ち上がってくるみたいなところの瞬間が切り取れるかどうかでもう十分お腹いっぱいみたいな、うん、でもしドラマとしてこうなんかね物語ちゃんと作っていこうとするならそれはそれなりの努力をしてもらえないと困るなみたいなのがあって、
うんうん、
だからまあそのね、予算が限られてる中でドラマ作るんだったらその人間の戦いとかその場におけるねなんか攻防だとか、あときっちり何か作業してる絵とかが一番面白いのかなっていうことになると、うん、今言ってくれたドラマって多分そういうことを特に G 戦場と一人キャンプはやってて、で俺の話は長いもどっちかというと物語は大したことはなくて、うんまあ、会話劇っていうものを見せるってやつなんですよね。
うんうん、
そうだからまあそこら辺で言うと何ていうのかな、特にまあ小池栄子とかが気張ってる時なんかすごい面白く見れるんですよ。
うん、
つまり まあ、ある種ツッコミみたいな形ではあるんだけれど、
うんうん、
なんか真っ当なことを真っ当に喋ってる感じっていうのがすごく普通でホッとするみたいな感じがあって、うん、なかなかほらドラマの都合上ストーリーの都合上いろいろ言えないこととか言わなきゃいけないこととかあるけど、まあ、そういうこと関係なくきちっと言葉を置いてってる感じがあるから、うん、とても見やすくあるんですけど、うん、なんかねちょいちょいねその主役のやつが実はいいやつだとか実はそうでもないとか、そのなんかミステリーっぽいこと入れてくるのがすげえムカつくんだよねだからまあいいんだよ、いいんだけど、まあ俺はなんかトラさんみたいな感覚に見ちゃう節があって、でそうするとやっぱ渥美清の深さっていうのはそんな簡単なことはしないからさ、イージーなんでとっても、まあそれでも出てる役者が30代ぐらいの人だからそんなに深いこと期待してもしょうがないんですけど、なんかそんなかんまあね難しいんだよね、その30分ごとで物語1話にやってますみたいなこととかを売りですとかってのうのうと垂れてるぐらいだから、まあ腹が立つわけですけど、まあ、だけどなんかその短い時間で会話だけ見せるっていうのはとても正しいと思いつつ、なんかどうしても欲が出る感じとかがなんかもったいねえなと思うんだけど、まあこういうふうな話したらちょっとどうなのか確認はしたくなる、うん、どう、
うん、
あそうでもないか、じゃあまあ残念だったな、
はい、いやいやいやいや、なんていうんですかね、僕はやっぱりどうしてもそのドラマ自体に、
うん、
こうなんて言うんだろう、必要性を求めてしまいがちなわけですよ、ドラマ自体にね、
うん、
その単にこうこれを見てどう感じたかとか現代的なものと照らし合わせてどう思ったかみたいなことにどうしてもこう重点を置いてしまいがちなので、例えばそのキャンプで食って寝るにしても、キャンプでこうなんて言うんだろうな、そのものを楽しんでるんですよ。もちろんそのものを空気感含めて楽しんでるんだけど、そこで描かれるそのキャンプノウハウみたいなもの、缶詰の使い方とか、うんうんうん、ちょっとした釣りの使いやり方とかみたいなものも、うん、プラスアルファで楽しんじゃってるタイプなので、
うん、
空気感のみだとなんか特別その出てる人が好きとかでやってる脚本家が好きとかじゃないとちょっと難しいところはあるかもしれないですね。
うん、まあまあまあ、ちょっと長くなっちゃうから、まあ、空気感じゃないってのは一応言っとくね、俺としてはね。空気だけでなんかそれっぽいのを見せてとかも、それも大嫌いだから、なんかムード出てるでしょみたいなとか大嫌いだから、だから そんなのはもうさ別にいいじゃん、ミュージックビデオがなんかで勝手にやってりゃ。今日すげえ悪口っぽく言ってるけど、なんか今該当するものは別にないですから、それはいいんですけど、
はいはい、
うん、そうね、なんかまあちょっとさ別枠でちょっと伊達店の話をさせてもらいたいんで、ちょっとい
やいや今しましょうよ、そのまま行きましょう、そのまま。
ちょっと一旦分けたいところなんで一旦切りたいと思いますけど、まあ何が思うかっていうと、はい、そのなんかドラマさ、なんか分かんなくなっちゃってね、そのドラマだんだん僕も見る気がしなくなってきてるみたいなのがあってさ、
うんうん、
だからキムタクのドラマも一応マーケティング上見ておいた方がいいかなとかさ、一応なんか
思ったりしたんだけど、マーケティング上って、はい、
いや、ま、木村拓哉をどう使うかっていうのは非常に重要な命題じゃないですか、今ドラマ界においては。おそらく、うん、それを確かめたいっていう気持ちもあったんだけども、うんうんうん、どうでもいいやって思っちゃったりもするじゃん、そういう話って、
うんうんうん、
なんか分かるけれどみたいなさ。だでね、もう一方でそれ海外のドラマとか見てたらさ、なんかもう全然すごいね、その歴史的なこととかまで紐解けるから、こっち見てる方が全然意味あんななんて思ったりとかしちゃうと、なんかこう、そうだから、なんでドラマにその人と人との戦いが見たいかっていうと、まあそういうなんつうかな、お芝居じゃないけどそういうものぐらいないと意味なくないって思っちゃうんですよね、なんかね、筋がなんかどうってことないと。うん、だから坂本龍一さんとかもね、いろいろ現代的なもの問題を入れていながら、やっぱりこう見せるところってそこにやっぱり人が生きてて、そこでどう、 こう絡み合うかみたいなところがやっぱり一番おいしいところだと思ったりするのは、なんかそういう視点があるからなのかなと、まあ勝手に思ったりもするんですけど、
うん、
なんかね、だからちょっと今のところまだ見ててこれはすごいなっていうのが、だからなんかジブリのさ、亡くなっちゃった人いるじゃない、
うん、高畑さんですか。
そう、なんか高畑さんってこうやっぱ中身をどう作るかってこともすごい工夫したけど、その世界観をどういうふうに立ち上げていくかっていう、その物一個一個のすごい丁寧に作ったり、さらに言えばその物じゃなくても手法自体もそのやりたいことと合わせて考え作り変えていこうみたいなことをやってた人だって展示でやってたじゃないですか、
うんうん、
ってことになるとドラマってさ結構手法がまあしょうがないけど形上限界ではあるじゃない、
うんうんうん、
どっかで 見たような手法を取らざるを得ないし、脚本だって癖も出るから似たような感じにもなったりもするし、だからそういう中でなんか新しいもの見たいなとか、これは見た方が良かったなと思うと、なんか手法自体を丸ごと変えてくれる方が理想としてはあるんですけど、結構それはまあ限界があるっちゃあるっていうか、うん、まあ、繰り返されるものみたいな感じもあるじゃないですか。
あ、そういう意味だとね、まあ今回は話さないですけど、
うん、
本気の印やばいっすよ。
本気の印、ほうほう、
これメーテレってまあ名古屋のテレビ局でしかやってないので、うん、インターネット上のギャオっていうところで、まあ1週間だけその 見れて、今はもう第1話は見れなくなっちゃってますけど、まあ何らかんらの方法で多分見れると思うんで、うん、見ていただくと、またもう今までに見たことがあるテレビとは全然違う絵作りと、なんて言うんだろうな、本当に怖いです。普通の、ある種普通のラブストーリーとしてもともとの原作とかも描かれていたのかもしれないものが、ものすごく人間の怖いところが映ってるように見えてしまう。そこら辺は池田さんも見てた、映画館の深田浩二監督っていう、まあ、横顔とかのね監督が、今回の作品を演出しているので、そこら辺の力も大きいんですけど、すごいですこう怖くなってきます。で、次どういう展開になってくるのかが全く読めない。
わかった、じゃあ俺見る。
これをぜひギャオでも見れるので見てほしい。あれと今回もまた話せなかったけど、アニメ何でしたっけ、
バビロン。
バビロン、バビロンともね、はい、実はちょっと本気の終始近しいところがあるのかもしれないとは思ってます。
まあ、分かんないけどね、 SF っていうのは一個まああるよね。だからさっきの同期の桜も、まあ、そういう、まあ、大きな構造を使って何か、うん、難しいね、なんかね、悩ましいね。まあ、じゃあとにかく本気の印見てみますよ。
ぜひぜひ何らかの方法で見てみてください。面白いです。
はい、こんなに見てないのに、はい、こんなに喋るってどうだろうね。本当に反省してます、すいません。
はい、今回週刊ドラマ語りでは、まあ、2019年のね秋のドラマについて紹介させていただきました。同期の桜と、G 戦場のあなたと私、あとなんだっけ、
一人キャンプで食って寝る。
あ、一人キャンプ。
俺の話は何回あったっけ
ですね。話はないですね。はい。について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。